穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
恋愛関係の本も出されてましたよね、
うんうん、
あのね、もうなんかねもうこれこれ来世で読みたい恋愛論ですよ。
来世でもね、
うん、あ、そうそうそう、来世でも読みたい恋愛論ということは、ジョンはこの男女の恋愛に関して何か、あの自分の なりのこう恋愛論っていうのを持ってるからこの本書けたと思うんだけど、ちょっと教えてそれ。
なんだろうな、なんかこう、まあ、愛が全てだと思ってるタイプで僕は、やっぱ人生って、まあ、人間が生まれるにはやっぱりこう男女の愛があったから生まれたわけで、結局生きてる中でやっぱり何が大切かって愛以外に何もないような気がする、ただその時にその愛を排他的に捉えてしまうと、ある人を愛すると他の人を愛しちゃいけないというふうに、いわゆる、まあ、結構宗教的な背景を含めて世の中にはそういうふうになっていて、
ね、
なのでそこで味方敵が分かれる、つまりそこで境界線が出来上がって、それがまあ戦線というか、まあ、戦争になっていく境界線になるような気がするんですが、僕は結構博愛的なところがあって、やっぱりこう、まあ、出会った全ての人はやっぱり自分が愛する、それって奇跡だから、やっぱ、まあ、愛の形はいろいろあると思うんですよ、友情もあるし恋愛もあるしいろいろあると思うんですが、やっぱり自分が出会った人はやっぱりご縁というのはすごく大事にしたいなというところがあるんで、まあ、それにはやっぱり愛の仕方をある程度学ばなきゃいけないとか考えなきゃいけないところがあるんで、まあ、その時にやっぱり大事になってくるのはやっぱり傾聴とかね、相手の存在をまずはもう全面的に認めてあげた上で、相手が何を感じて何を考えてるかということについて耳を傾けたり、相手に対する関心を持ったりとか、要は相手のスポットライトになるような人生って僕は目指してる人生 でスポットライトで光を与えられた人はみんなスターになれると思うんですね、なので僕が目指してる人生観というのは、僕と出会った時にその人がその人自身を僕は出会う前より好きになれてるかどうかっていうのが僕の価値だと思うんですよ、
だから本人がね、
だから僕はできるだけあったらその本人の素晴らしいところ、その本人にちゃんと伝えたい。
そう、すごい褒め上手だね、
なぜかというとその人が僕にすごい素晴らしい感情を抱かせてくれたから、僕はちょっとお返しとしてその人がどこが素敵なのかということをちゃんと、まあ、言語化して伝えてあげると、多くの人って他人は見えるけど自分がよく見えなかったりするじゃないです か、
ね、
だから例えば恵子さんが本当にその人の本質を見抜いて、それを言語にしてちょっと伝えてあげると、もうそれだけでその人はもう完全に自分を認められてるっていう存在を受け入れられたって感じになって、こう泣いたりするところあると思うんですが、なので自分の使命として、まあ自分がその相手に対してできることは、相手の本当に素晴らしいところというものをちゃんと、まあ、視線もそうだし、言葉もそうだし、やっぱり出会ってあなたと出会って本当に嬉しいということ、あとこの、まあ、短い人生の一回、もう幸せに行きましょうっていうような感覚、なのでそれが所詮なんか人生だと僕は思ってるところがあって、なのでちょっとこう濃度的なニヒリズムというか、濃度的な虚無主義というか、まあ、生まれてこんな、まあ、死ぬこの間がまあ人生で、そう考えると、まあ、絶望に陥りがちなところあるけど、まあ、それでもちょっと、まあ、生まれ変わりも僕は割と信じてる方で、
私も信じてます、
信じてる方なんで、まあ、今回の人生、まあ、楽しくいきましょうみたいな、クリエイティブにいきましょうって感じかな。
よくパートナーシップね、いろんな方がパートナーシップセミナーをしている中で、ジョンさんにとってのそのパートナーシップってね、奥さんとのパートナーシップとか、男女のそのパートナーシップで何を大事にしてんの？
僕はやっぱ相手に対する配慮かな。
相手への配慮、
なのでパートナーシップで結婚したり付き合ったりして、それでずっと長く続くことは悲しも善とは僕は思わないタイプで、それで心がそこで響かなかったら別れて全然いいと思うんだけど、別れる前までは自分が後悔しないぐらいに相手のことを全面的に愛したかどうか、で多くの人って愛されることを気にしすぎる、特に女性の場合はやっぱり自分の存在価値を相手に、どういう相手にどういうふうに愛されてるかによって今の自分の存在価値を決める部分があるけど、 でもなんか人間として大事なのは愛されることじゃなくて、うん、自分が本当に相手が受け止めきれないぐらいの愛を相手に毎日のように浴びせたかどうかということが僕はその人の価値だと思うんですよ、はい、なのでその人が生きてる間にどれぐらいの愛をこの世の中に世界に浴びせたかがその人の人生の価値だと思ってる部分があるから、うん、でその時に愛の示し方はやっぱり僕は配慮だと思っていて、
配慮ね、
うん、なので、うん、今日ちょっと自分がイラッとした時に家に帰ってそれをそのまま、
うん、
まあ、ぶつけてもぶつらなくてもそれって相手に伝わっちゃうじゃないですか、うんうん、だからそこを家に入る前にちょっと自分が気を使って、うん、あ、今日もしかしたらこれが最後の相手との日になるかもしれないと思ったら、
う
ん、なので家の中ではずっと感謝しとか愛の言葉をずっと やるんですね。
すご
い。そこにはやっぱり終わりがあるということを僕は常に認識することが、うん、やっぱり今現在のやっぱり瞬間に対する緊張感というか感謝の気持ちに伝わると思うんで、まあ年齢が40過ぎていった時にやっぱり自分が思うのはやっぱりパートナーと僕はすごいいい人生生きてきたけど、これって終わりってもう急に訪れるかもしれないと思うと、ちょっとそこで、
予想不可能で、
うん、悲しくなるし、まあ、だからこそ今日この瞬間に相手に愛を伝えて、またなんか僕の人生を支えてくれたことに対する感謝の気持ちを伝えることを常に心がける。なので一瞬一瞬がなんか最後の瞬間になってもいいような気持ちでやっぱりこう接していくことってすごく、なのでちょっと次元が高いと思うんですが、でもそれが事実だと思うね。そしたらなんかくだらない喧嘩とかくだらないことって全部なくなる気がする。
ああ、だからあれですか、家で喧嘩するとかなんか討論とかならないんですか、口論
とか。もう言い争いとかそういうのはありえないですね。
ないんですか。
なので一日の中でももう数百回ずっとありがとう感謝とか愛とかそういうの言いますね。
あの奥様は日本の方なんですか。
日本人です。僕が日本に留学来て20歳で出会って、学生結婚して今25、6年ぐらいで、
もう25、6年一緒にいて、
で僕は19、20歳の時に日本に来た時はもう何でもない人間で、何でもない人間だったんですが、まあ、そこをずっと寄り添ってくれて、まあ、男って大体まあ30ぐらいになってからやっと社会でちょっとした、
うんうん、
まあ、安定感を持った活躍ができるようになるんですが、うんうん、それまではもう何でもない人間だったんだけど、そこからずっとこう僕のことを信じてくれる、うん、だから何についても信じてくれたということを、当時はだから僕の娘だと思ってた。僕はリーダーシップを取ってる感覚があったから。でも時間が経つにつれて、あ、この人は僕の母だったんだと。僕は神経質でいろいろこうやってっても、もう一応もう大前提としてあなたのことをもう全面的に信頼してるという。だから男はそっといて戦闘ができるというか、戦えるという念慮は全部僕は彼女からもらったっていうことを感覚があるから、なんかこれからの人生は結構償いの人生だと思ってて。だからすごい、ああ、愛してあげようとか、そう、感謝しようとか。でも相手もなんかそういう感覚をすごい持ってるから、
うん、
すごい感謝しながら愛しながら生きてる感じです。
なるほどね。その男女の関係のことのまだ続きだけど、うん、ジョンにとって結婚って何なの？
結婚は、うん、まあ、結婚自体僕はまあ学生結婚だったんで、
うん、あ、学生の時に結婚したね。まあ、20代
中盤で結婚したから何も分かんないじゃないですか、
うん、ね、
結婚って、
まあ、結婚してまだ続いてんだもんね。
そうそう、そういうもんだなと思いつつ、
うん、
まあでも結婚ってなんだろうな、あんまり制度としての結婚はどうでもいいと僕は思ってて、
うん、
結婚しても離婚してもそれはもう全然いいじゃんと、
うんうんうん、
だから全力で愛せない相手であればもうすぐ離婚した方がいいと思っていて。
あ、なるほどね、
うん、ただまあなんだろう、結婚というものは絶対的味方になるということかな。
あ、
で絶対的味方というのは、
うん、
うん、絶対的味方というのは最初の味方じゃなくて最後の味方になるということだと思うんですね。
最後全ての人が 反対したとしても自分は相手にの味方で言い続けられるっていうのが結婚。
だから最初の味方って誰でもなれると思うけど、うん、世の中が全員が、うん、まあ、敵に回ったとしても、うん、自分のパートナーは自分の味方でいる。
なるほど。
また相手 その自分のパートナーがもう世の中から全部背を向けられても、うん、自分はもうその人を最後の味方になるという、うん、もうそれに尽きるかな。
は
あ、そういった時に自分が果たして相手の最後の味方であるということを相手が感じられるような、うん、こう信頼を相手に与えたかどうかっていうのはすごく考えますね、う
ん、なるほどね。
なので相手が自分の最後の味方かどうかを考える以前に、うん、自分が相手にとってそういった存在にお前慣れてるのかっていうことを常に自分に自問しながら、
自問する、はあ、面白い、
うん、だそれをお互い自問できるような関係性というのは素晴らしい関係性だなと僕は思いますね、
うん、でなんかこの時代っていうかね、もうどんどんとこのなんか結婚の概念であったりとか男女の関係性がいろんな形でこう、うん、あの多様化しているなって思っていて、うんうん、私の周りには結婚しててもお互いがなんか あなたは私のパートナーだし、私はあなたのパートナーで結婚してるけど、
うん、
あなたにも彼女がいてもすごく素敵だと思うし、
うん、
私も彼氏欲しいからそれで行こうって言ってる人もいるんですけどね、うんうんうん、そういうのって どういうふうに、
もう全然いいと思います、
ね、
あの、うん、要は恋とか愛に関しては当事者以外は口を出すべきじゃないと思っているし、うんね、
だって、
うん、
そのこその例えば20代に出会って、うんね、結婚してても30代40代でこうやっぱり出会って、
うん、
あなんかやっぱりときめく人っているじゃないですか、
うんうんうんうん、
そのときめく人はいや結婚してるからそんなこと思っちゃいけないとかね、
でもすごい出会いに順番なんて関係ないよね。順番
関係ないもんね。ああもう出会っちゃったから仕方がないわけじゃないですか。
ただ自分のそういった言動に対して自分が責任を取るはそれでいいと思うんですよ、うん、なのでそこのまあ決める自由というのは自分にあるべきであるし、うんまあ、決める自由があるということはやっぱりその決めたことがもたらす結果に対して、
まあそうですよね、影響ね、お互いに与える影響という意味でね、う
ん
う
ん、なのでそういったまあ判断をするとき自分にはその結果に対して責任があるんだという自覚した上で判断をすることができたらもう自由に本人たちが決めて、
うん
まあ、そのパートナーシップのあり方を決めればいい、う
ん、なんかそのジョンはすごくあの、ね、奥さんともすごい健全なパートナーシップを育めてる、
うん、
このダイナエネルギーダイナミクスも、
うんうん、
でも私の友人の周りでどちらかがすごいバーンって活躍するとあのどちらかがこうすごいこうどちらかというとまあ鬱になったりとか、
うん、
なんか病気になったりとか、うん、そういう傾向っていうのはどういうふうに捉えて、
うん、
それをどうやって変換、
うん、
変容するサポートができるのかなっていつも思ってるんだけど、
なんかそこもなんか配慮な気がして、
うんうんうん、
やっぱりこう自分が光を浴びすぎると、うん、やっぱりこう当然ながら控え室から出れないこう影の奥さんがいたりとか、ね、奥さんからすると自分の旦那さんが活躍することはすごい素敵なことではあるものの、
うんうんうん、
やっぱりそれを家まで持ち込んできて、うん、自分がずっと支えてきたことは全然見向きもせずに、
うんうん、
で俺がなんか稼いでやってるんだっていうような気分になった時に、うん、奥さんがどういう気持ちになるかということに対する、うん、やっぱり感受性と注意力というものをお互い持たないと、
うん、
やっぱりこう表面だけ見ると、うん、なんかそうやって多分どんどんどんどんこじれていくと思うんですね、うん、なので男性でも女性でも自分が活躍をすると、うん、これはやっぱりあなたのおかげであるということであるとか、うん、あとこれが自分のパートナーにどういうふうに映るのかとか、うん、パートナー頭で応援してくれるけど、うん、感情って選択ができないから、
うん、
こうなった時にこういうことを言った時に、
うん、
相手がどういった感情になるかということを自分が把握する努力と、
うん、
理解する努力と、うん、でもそれでも把握しきれない部分があるから、うん、そこは素直に相手に、
うん、
なんかこう聞く、
うん、
気持ちを聞いて、うん、ちゃんと聞いてあげるだけでも全然救われるところあると思うんですね、うん、なのでそういった、まあ、状況はどんどんどんどん変化していくんで、
う
ん、パートナーシップでは想定してないものも含めて、
う
ん
う
ん、そういう時にちゃんと相手に対する感受性と注意力を持つと同時に、その感受性と注意力は不完全なんだから、うん、ちゃんと言葉で相
手とやっぱり言語化するって大事、
うん、コミュニケーションをちゃんと取るって、それをずれすぎた時じゃなくて、うん、ちょっとした火種が見えたら、
ね、見えたらね、
う
ん、
そういうことをもう語り合えるような関係性というものを築く、う
ん、それってやっぱりどれだけ本人が自分とつながっているか、
うん、
でそして自分がキャッチしている感覚というものを、うん、やっぱり言葉に出して、うん、こう分かち合うとか、
うん、
そしてそれをどう感じるのとか言えるかどうかですよね、
うんうん、そうですね。なので、うん、まあ自立が大前提で、うん、お互い自立した上で相互依存になった時に、
ね、
お互いに依存しないで、うん、もうすごく助け合えるような関係性になると思うんですが、まあ、お互い自立してない状態で2人が相互依存すると、う
んね、
もう本当に歪んでしまう、
歪んでしまうし、
ね、
こう、なんかこうすごいこう傷つけ合うようなね、うん、出来事が起こったりとかしますもんね、
う
ん、
なのでその自立というのは別に社会的になんか職を得るとか収入とかそういうのじゃなくて、
うん、
もう我々冒頭で話したようなやっぱりこう自分の今のまんまで自分はもう十分信頼に値するんだという優しい自己信頼というものを持って、相手も同じなんだというような形であれば、まあ、そういう関係性って築けると思うんです ね、
なんか、具体的にジョンが奥さんにかけている日常的な言葉っていうのは、トップ3は何？
トップ3、うん、まあ愛してる、ありがとうっていうのはもうトップ1、2に必ず入りますね。
ちゃんと言語で愛してるって言うんですね、
愛してると言いますし、うん、感謝してると言うし、なんか僕は結構言ってるの、相手も言うのは、いや今なんか我々こうやってつながって今日も一緒に寝れることって結構奇跡だねっていう話はします。なのでそのやっぱりなんだろう、こう自分に終わりがいつ訪れるか自分で分かんない部分があるから、うん、寝ることって結構怖いところもあるじゃないですか。もう次の日起きれないことだって、
本当に目覚めてるかどうか分かんないしね、
うんうん、 なので結構夜デートして家帰るときに今日も一緒に過ごせるねみたいな。
なるほどね。
それを未だに、まあ、他の人が見て気持ち悪いかもしれないけど、あ、今日も一緒に、あの布団の中で手つないで寝れるねって、それすごいよねみたいな。
なるほどね。
話はしますね。
本当にごく普通にやってることだけど、それさえ、それが実はミラクルだねっていうことだよね。
そうですね。だからもう外で手つないで散歩をすることもすごいし、
うん、
一緒にご飯食べることもすごいし、なんか夜会社から帰ってきてまた再会っていうのもすごいし、
うんうん、
で一緒になんかこうなんか手つないで寝るのもすごいし、うん、朝起きておはようもすごいし、うん、なんかそういう全ての瞬間って意味付けをすると全て奇跡の連続のような気がするんですね、
うんうん、
なのでそうい う, こう関係性というものは育んでいくっていうことだと思うんです、うんうん、なので最初出会ってこの人が天が結んでくれたパートナーとかそういうのじゃなくて、
うん、
やっぱりこうパートナーシップってやっぱ2人の努力で妥協をしながらやっていかなきゃ絶対ダメな部分がある、うんうん、だからそういう意味で僕は配慮はそういうことであって、
うん、
なので自分の意思ももちろん大事だけど、
うん、
自分の意思に負けないぐらい相手の意思も大事にしてるということを常にこう伝え合って初めて、お互いがお互い配慮するようになって、
うんうん、
じゃないともうお互いがお互いを奪い続ける、
うん、
戦争になるんで、
うん、
そのポジティブスパイラルに行くかネガティブスパイラルに行くかっていうのは自分の努力次第。だから自分が例えば夫婦喧嘩して先にごめんねみたいな、うん、俺はちょっと興奮したごめんねって言ったら絶対相手ってごめんねって言うんですよ、
ね、だから結局やっぱり謝れるかっていうのも大事ですよね。
そうです、
ありがとうを愛してるだけじゃなくて、
うん、
ごめんねっていう一言がこうやっぱりこう自己防衛とか働いて言えなかったりとかするけど、やっぱり素直にごめんねって言えると、ね、
だから夫婦喧嘩の目指す目標は勝つことじゃなくて負けること。
あ、なる
ほど。いかに負けるために喧嘩をするかってなったら、その喧嘩はもう最高の愛の結晶になりますね、う
ん、であとは逆に奥さんからかけてくれる言葉でジョンが嬉しいことは3つとかあるとしたら、うん、まあ、いっぱいあると思うんだけど、うん、
まあ、男ってやっぱり 家の外出ると本当に心細い人間たちなんですね、うん、男っていうのは、
うん、
だから家の中で外で何があっても家の中で、うん、いやあなたは大丈夫とか、
うん、
あなたに何があっても大丈夫と、私がそばにいるからって、うん、もうこのこれを言葉また気持ちで伝えるだけで、男っていうのはもう無限なる力を持って外でもう命かけて戦えるんですね、
うん、
だからまずまあ、ここのリスナーの方はまあ女性が多いということなんですが、どんなに男が威張ってても、もう家の一歩外出ると本当に草食系のいつ食われるか分からない不安の中でずっと生きてるんで、家の中に帰ってきた時にもうあなたのことを信じてる、それは今のあなたも信じてるし、あなたの中に眠ってる力も信じてるしという絶対的な信頼、
信頼を、
うん、もうあなたに寄せてるということをちょっとした言葉で伝えていくと、もう男はもうこの女性を幸せにするために俺何でもできるという気分になるんですよ。
そうですね。
だからそう肝心なところをちょっと母親になってあげるっていう、
ね、そう、うん、あの聞いてますか皆さん、そうなんですよね。やっぱり完全信頼とかね、そういう言葉をかける、
うん、
あなたならできるし足を知ってるよとかね、うん、なんかそういう
逆に言えば、ね、もうあなた何もできなくても大丈夫っていう、
でそういう時は落ち込んでる時はそれでも大丈夫でいられるからですね、
うん、
あのなんか何とかしなきゃって思う必要ないわけですよね、
うん、プレッシャー変にかけなくて全然いいと思う、うん、そうするとどんどんどんどん男はもう弱くなってい
く、弱くなっていくからね、うん、なるほどね。そしてあの女性たちが聞いてるのでね、やっぱりすごく自分軸を持つとか、
うん、
自力とか、なんか自立っていうキーワードもすごい女性に響くと思うんですね、うん、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。